一咕噜拍阿的样，一打刚阿阿哇，乌红色阿古拉，吉拉阿郎克，卡木伊玛乌西的伊卡，阿呀伊古西内伊的，乌斯伊巴卡呢。
イランカープテおはようございます。2012年2月12日、FM ニブタニ放送、愛称 FM ピタウシ第130回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私、茅野史郎が担当します。神戸市長田区の FM ワイワイと同時放送でお送りし、録音により帯広の FM ウィングでは第3日曜日に、同じく録音により恵庭市の FM e 庭では毎週土曜日に放送され、FM ウィングではインターネットラジオでも聞くことができます。また、FM ワイワイで配信しているインターネットラジオでは、この放送をリアルタイムで聞くことができます。イランカラプテートは初めまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。本日のこのスタジオのあるビラトリ町2部隊の子ども図書館の外の様子ですけれども、雪がたくさん積もっております、2月4日は立春でですね、暦の上では春ですが、北海道はまだ、寒さも厳しく、さらに今年は例年になく雪の多い年です。岩見沢市では、約倍近い積雪があるというふうに、例年の倍近い積雪があると報道されております。アイヌ語で2月はハプラプチュプと言います。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは1月25日付北海道新聞の夕刊より、アイヌ文化理解促す室高大教授ら4人、県立教科へ共著。室蘭工業大学の教官ら3人と日高管内ビラトリ町のビラトリアイヌ文化保存会事務局長で同大学客員教授の貝澤光一さんが、共著アイヌ民族の復権、先住民族と築く新たな社会を出版した。固有の土地や文化を守るアイヌ民族の権利強化を訴えている。3人は社会環境論の丸山博史教授、基礎文化論の松名隆准教授、現在は龍谷大学勤務で憲法学の奥野恒久教授。同大学は工学専攻の学生にこそ自然に根ざした文化を学んでもらおうと、2000年からアイヌ民族初の国会議員故茅野茂さんを客員教授に迎え、アイヌ文化の講義を実施。共著の4人は2006年からアイヌ文化の基盤である自然環境保全や先住民の権利確保について共同研究を続けてきた。共著ではアイヌ民族の先住性が認められた1997年の伊豚にダム訴訟判決後も、ビラトリダム建設計画などアイヌ民族の生活や文化が軽視されていると指摘。文化の共有権や土地の占有権確保には一層の法整備が必要と主張している。先進例として独自の議会を開設し、国の開発行為や文化施策に発言できるフィンランドの先住民サーミについて紹介し、現地の研究者と貝澤さんとの対談も英文で収録した。二豚にダム訴訟の原告だった貝澤さんは、現在もダム建設予定地周辺で独自の環境調査を継続。この本がアイヌ民族の暮らしや文化、環境保全の在り方を考える一助になれば、と話す。出版は法律文化社、2415円で道内主要書店にて販売中。二つ目のニュースは、2月3日付、毎日新聞、ヒトランより、アイヌ民族党を結成し、代表に就任した茅野史郎さんの記事を紹介します。生まれた時から家庭ではアイヌ語での日常会話がなかった。民族の証は言語が似合う。だからこそアイヌ語にこだわり独学で身につけた。ニシパウタラ、カッケマウタラ、ウエカラパワケ、ヤイコプンテク、 紳士、淑女の皆さん、お集まりいただき嬉しく思います。1月21日に北海道江別市で開かれたアイヌ民族党決闘大会はアイヌ語で始まった。大学卒業後、東京のコンピューター会社で働いていた。父、茂氏はアイヌ民族初の国会議員。反発はなかったが、詳細があるんだから金儲けをした方がいいのに、と冷めた目で見ていた。だが29歳だった87年に父に誘われ、カナダの先住民族、クワクワカワクを訪ねた。70代以下は英語しか話せず、子供への言語教育に取り組む姿を見て、我々も一緒だ、と目覚めた。父のアイヌ文化、言語保存活動を手伝うため、翌1988年に北海道ビラトリ町に帰郷、アイヌ語を学び始めた。父はアイヌのユーカラ、ジョジ氏の伝承者、カンナリ・マツがローマ字で記したユーカラの日本語訳を約30年間続けた。父が他界した2006年からは医師を継ぎ、翻訳している。2008年にアイヌを先住民族と認める国会決議が採択されたが、差別は消えず、生活困窮者の割合は高い。民族の声を国政に届けるため、2013年の参院選で議席獲得を目指す。昼間は議員、夜は編集、父の勤勉さにはかなわない。しかし、困難な状況でも絶対に諦めないという信念は父に負けないつもりだ。3つ目のニュースは、朝日新聞の日本人脈記、紡ぐ、織る、第9回より、アイヌの織物、民族の心。北海道二豚にでアイヌ研究に取り組んだ茅野茂は、実は若い頃、アイヌの人々の習俗が嫌いだった。父、清太郎は、酒を飲む前に必ず指先を杯につけて弾き、酒を火の神に捧げた。古臭いしきたりだと茂は思っていた。アイヌ民族の文化に詳しい父のもとには、全国から研究者が来た。ある日、父が研究者に、新規の杯を気軽に譲るのを見た。これではアイヌ文化は研究室にしか残らない。危機感を持った茂は、それから民具を集め始めた。古老を訪ねて、言葉の研究にも取り組んだ。茂と結婚して3年目だった玲子も、幼い頃に母に習ったアットゥシ織りを再開した。アットゥシは、ニレ科の樹木、オヒョウの樹皮を剥いで、内側の繊維で織る。濡れても乾きが早く、体に絡みつかないから労働着にいい。北日本の船乗りに愛用された。木が十分に水を吸い上げた夏に、柔らかくなった樹皮を剥ぎ、家にこもる冬に織る。繊維は硬い。水に濡らさないと折れないから、指先はいつでもひび割れた。今は楽になりました、と玲子が笑いながら見せてくれたのは霧吹きだった。昔は何もなかったもの。かつてアイヌの人々は、鮭の皮で服や靴を作った。ロシアのアムール川流域でも作られていると聞き、一人で教わりに行ったことがある。通訳にも現地の方言や裁縫用語はわからない。それでも身振り手振りで酒革100枚を買った。作った靴や松井の衣装は各地の博物館に収まった。玲子は今も暇さえあれば旗に向かう。すると、12歳の時に亡くなった母とつながっているような気がする。そして遠い祖先とも。玲子は毎月札幌でアットゥシ織りを教えている。若いアイヌたちにもその歴史を感じてほしいんです。茂は1994年にアイヌ初の参議院議員となり、アイヌ文化振興法の成立などに尽力した。茅野茂のアイヌ語辞典も編集した。助手となったのが金沢市出身の本田裕子だ。北大でアイヌ史を学んでいた1982年、茂が札幌の朝日カルチャーセンターに講義に来たとき、最前列に座ったのが縁だった。1年間、居候させてください、と手紙を書き、茅野の自宅2階に間借りした。本田は茅野の手伝いに徹すると決め、研究は捨てた。茅野が古老の話を聞いていても、自分用の録音はしなかった。自分のためにやっていたら、アイヌの人たちとは付き合えなかったと思います。 1年の居候はいつの間にか11年になっていた。現在は札幌大学の副学長。アイヌ語で育て合うを意味するウレシパ小学生制度でアイヌの若者たちを育てるのが使命と信じている。札幌市の染色家小川さなえは小学生の頃、球長にも選手にもならないように気をつけていた。目立てばアイヌのくせにといじめられるからだ。親になり自分の娘も同じことをしていると知って愕然とした。差別は私の代で終わりだと思っていたのに。さなえはアイヌ文化伝承の会を作り、魔物を寄せつけない力を持つというアイヌ刺繍に打ち込み始めた。苦労して和人に育てたのに、なんで今更アイヌに戻る、と泣いた母、カタコは、サナエの決意を知ると、新聞紙を切り、曲線を組み合わせたアイヌ伝統文様を教えてくれた。サナエはその文様を壁一面を埋めるような大きな刺繍にする。アットゥシやアイヌ文様は、単なる織物じゃない。民族の心、私の宝です。つい夢中になり、気がつくと朝まで刺繍をしていることがある。さて、最後の記事です。本日4つ目のニュースはイベント告知です。第23回シシリムカアイヌ文化祭が2月19日日曜日12時より、ビラトリ町本町のビラトリ町中央公民館で行われます。二部谷アイヌ語教室子どもの部の子どもたちは、スズメの酒盛り、ほかカムイユカラを演じます。また、二部谷アイヌ語教室大人の部の皆さんは、これまで練習してきたカムイユカラを、演じます。また、ラジオの大野さんも参加している、サマニ民族文化保存会は、特別公演として古式舞踊を披露されます。他に特別公演として、川名の和信さんによるユカラもありますので、お時間のある方はぜひ足を運んでみてください。それでは、今日のニュースについて、シローさんからお願いします。
はい、ニュース4つありまして1つ告知がありましたけれども、2月19日のシシリムカアイヌ文化祭第23回目となります。私は実は第1回目からですね、出ております。途中1回だけちょっと事情があって欠席してますけども、歴史はあるなと。もう23回ですから、もう出る方も初回第1回目から出てる方は木端幸子さんなんですよね。ですから本当にこの文化祭っていうのは続けていくことによって出演者が実は育っていくというような、そういう文化祭です。まあぜひですね、神戸の方もビラトリ町二部谷、失礼しました、ビラトリ町本町のですね中央公民館にお越しください。2時間半びっちりアイヌ文化に触れることができます。期待しております。以上です。
ありがとうございます。シシリムカアイヌ文化祭は2月19日日曜日です。それでは地域のニュースのコーナーでした。担当は仙石優子でした。
続きまして、ワイワイガヤガヤのコーナーです。私、司会進行を担当します、茅野史郎です。それでは順番に自己紹介をお願いいたします。
はい、大野哲人です。おはようございます。
こんにちは、引き続き仙石優子です。よろしくお願いします。
はい、そして、荒弘樹です。よろしくお願いします。
はい、今日のテーマはですね、節分ということで話を進めていきたいと思います。まあ、皆さん節分っていうのは毎年2月の3日でしたっけ、3日やりましたか、大野さん、どうですか。
今年ですか。
ええ、
何もやっておりません。
じゃあ今までのなんか様子を教えてもらえますか、節分。
私は、岡山県で育ったものですけど、幼稚園の時に節分の時やっぱ豆まきやった覚えがありますね。あと家でもなんか子供の頃やったような気がするんですけどね。ただもう、なんていうんですかね、もうずっともう節分といって何かやったっていうこともほとんどないと思いますね。ただ 節分の日、確か豆を買って食べたとかね、そういう記憶ありますね。年の数だけね、食べるとかね、言うんですよね。
はい。じゃあ、仙石さんどうでしょう、今年は。まあ、仙石さんは小学校の先生ですから、学校ではもちろんやってますよね。その辺の話も教えていただけますか。はい、
そうですね、学校では基本的になんかやる決まりとかは全然ないんですけれども、うん、多くの学級でやってるかなと思います。鬼役を決めて、うん、先生が鬼になったりとか、あと子どもたちが鬼役決めてやったりとかすることも多いのかなと思いますけど、私が学級でやるときにはなんか自分から追い出したい鬼っていうのを子どもに書かせてですね、怠け鬼とか、
あ、なるほど、ね、
私だったら食いしん坊鬼とかですね、そういうのを書いて、なんかその合うような絵とか書いてですね、で背中に貼ってみんなでバッチバッチ豆をぶつけ合うみたいな、そういうのをやったりしますね。
はい、その時面とかもつけるんですか。
お面代わりにその、絵に描いた鬼の顔ですね、なんか食いしん坊鬼だったらなんかムクムク太ったような鬼を描いて、自分の背中に貼って、
ね、
それを貼る、貼ったやつを、
そうか、それを追い出すんだ
し、豆でバンバンみたいな。
でも食いしん坊鬼はいいんじゃないですか、健康的で。
食べ過ぎが問題から
なるほど。はい、アナさん、節分というとどんな感じでしょうか、あなたにとって。
節分はあんまりやっぱりね、仕事し始めちゃうと意識しないですよね。ただ今の仕事の、今の仕事場の横が、あの、子育て支援センターって言って、ちっちゃいお子さんとお母さんが、まあ、遊びに来るというか、来るんですけども、そこで、節分の前の日のイベントのなんか日みたいなのがあるんですけど、その時にやってたみたいですね。うん、ちっちゃいお子さんとお母さんたちと、あとそこの、職員の方と鬼のお面作って豆投げたりとか、なんか人形みたいの作って投げたりとかしてたみたいで、で終わった後のその豆の余りというか豆をいただいて、あの、皆さんで食べてくださいって言って漬けのに乗っかってたのを一人でポリポリポリポリ食べながら仕事しましたね。
じゃあ隣のその子育て支援センター、
そうね、はい、
から差し入れってことですか。
そうですね、豆巻いたやつ。
子供たち喜びますもんね。
うん、なんかその鬼が登場した瞬間に、あの、泣いちゃった子お子さんもいたみたいですけど。
その鬼役っていうの
は
誰やって
るんですか。鬼役はその子育て支援センターの、を管轄してる市役所の課長さんが来られてやってらして、で鬼の子を格好して、あの、それこそ生ハゲのごとく悪い子はいねえかなって言っていたみたいなんです。
それ
は泣き
ますね。
そしたらなんかあのちっちゃいお子さんで、ね、ちょっと気の弱いお子さん泣いちゃったみたいってことが載ってますけども、はい。
で、豆の種類ってどんな種類あったんですか。
その豆がですね、あの、大豆ですよね。黒いのと白いのとで、まあ、殻がついてなかったんで大豆だったんですよね。あ、大豆巻いたんだと思ってね。そう、北海道だと、あの、落花生、殻ついたやつを巻くのが、まあ、一般的なのかなと思ってたので、大豆、あ、巻いたんだと思って、しかも、いってあったみたいで、なんか、香ばしい香りがして、あ、いった後に巻くんだと思って、びっくりしましたけど、
まあ、節分っていうと私思い出すことあるんですけど、まあ、私の父方のおばあちゃんっていうのは私小学校6年生まで、あの、元気でいたんですけど、割とこう敬虔なね、こう仏教徒というのかそこまでは分かりませんけども、あの、節分になると必ずその新骨にある正慶寺っていうお寺さんに行って、その豆まきの時行って、多分お寺で豆まきあるんだよね。だからあれお祓いを兼ねてるのかどうかわからないけれども、うん、毎年行っててね、豆をちゃんともらってくるんだよね。そうすると我々孫にね、その拾ってきた豆をさ、分けてくれるんだよ、ね、うんうん、だからそれをこう食べた覚えがあるんだよね。まあもちろん私が小さい頃も家の中でそのなんだ福は内鬼は外って豆まきやった記憶もあるんだけれども、その家族全員がなんか揃わないと豆まきしちゃいかんっていうようなことをうちの母は言ってて、その兄がもう高校に行ったりすると家族全員揃ってないでしょ、ちょっと豆まきやってないんだよね、なんかね。
へー、ダメだっていう、そういう、なんて教えが
ある。だから詳しくは聞かなかったけど、家族全員揃ってないとその豆まきしちゃいかんということで、だからおばあさんはお寺で行って豆まき、誰か巻いたやつを拾ってくるだけだからいいんだけど、家ではね、だから私の兄が高校に行った時、白老の北海道日大高等学校っていうところに行ったもんで、私より5つ上だから、なんて言うんだろうな、 私が中学校1、2年の時か、あ違うな、小学校5、6年か、うん、でもうここになってんだよね、うん、だからそれからやってないような気がする、
へえ、
まあ、そういう風習がねあるのか、この二部隊だけ独特なのかね、その辺は分かんないけど、どうなんでしょうね、そういうの、家族全員揃ってなきゃ万引きしちゃいかん、
そのまあ、元はね多分本州から来た風習なんでしょうけど、その地方地方でやっぱり違うんでしょうね、それこそねマークマンメモ落花生だったり普通のダイスだったり、
そうだよね、だからそんな思い出があります。
その四郎さんがのおばあちゃんがもらってきたのは何の豆でしたか。
僕ね記憶しないんだけど、落花生だったのと、あとなんか表面にあの砂糖をつけた、
うん、
あの
大豆の外側についてるやつ、
あの加工してる豆みた
い
な甘いやつ、
ああなんていうかあのありますね、うん、
よくあのつまみに食べる今でも売ってますけど、
ありますね、
全然そんなやつをね裸で持ってきてたよ、だからきっと裸で投げてたんだよね今だったらもうきちっとビニール袋にさ入れて
そういうことね
やったりするけど、昔はそうじゃないんだと思うんだ、でもその豆もまあ食べたんだからいくつかもらってね、食べた記憶がありますから、だから味とか覚えてないね、美味しいとか美味しくなかったとかはやっぱりちっちゃい頃って記憶ないんだよね、あまりね、その豆は食べたような気がするんだけど、どんな味だったかとか、そんな記憶がありますけどね。皆さんどうですか、ちっちゃい頃の話っていうの
は。岡山だったし大豆だったと思うんですけどね、なんか大豆だけ食べても美味しくないんですよ、ね、ただ一点あるだけですからね、私子供の感覚では大豆食べたいとかあまり思わなかったですからね、
そんな食べて美味しいってもんじゃないんだね、
私の感覚ではそうでしたよ。
西日本ですけど、あの恵方巻きとかはやってました？
なかったですね、私だって恵方巻きなんてしたの大人になってからですよ。
やっぱそう
です
、
ここ
数年で。私も3年くらい前で初めて見た、
うん、北海道とかこっちの方ではやらない風習、
やってないやってない、ね、うん、で私もあれ3年くらい前いとこの家行ったらさ、私のそのいとこの娘ね、だからいとこめいっていうのかな、そのがやってたんだよね、で食べてる間中はなんかどっかの方向見て一言も口聞いちゃいけないです、でよくよく聞いたらあれ大阪の風習だったもんね、
大阪の西日本全部じゃないですね、
それはなんかね、香川岡山で知らない、聞いたことない、
まあそういうことでちょっと節分の話だいぶ盛り上がってきましたけれども、まあ今日はそれぞれの思い出と豆食べてどうだったかなっていう話を皆さんにお話していただきました。本日はワイワイガヤガヤのコーナー、テーマは節分についてでした。これで終わります。
茅野茂、二部谷アイヌ資料館からのお知らせです。この資料館には初代館長の茅野茂さんが収集した4000点余りのアイヌの民具や外国の少数先住民族の貴重な資料が展示されています。またこの館が所蔵するアイヌ関係資料202点が国の重要有形民族文化財の指定を受け常設展示しております。茅野茂、二部谷アイヌ資料館では公式ホームページを2009年の7月5日に開設し、PR に努めております。なお、2010年7月には文化庁が作成したアイヌ伝統文化資料コンテンツを同資料館公式ホームページで公開しております。茅野茂、二部谷アイヌ資料館でご検索ください。
インタビューのコーナーです。本日のお客様は社団法人北海道アイヌ協会ビラ取り支部副支部長の川名野英子さんです。おはようございます。
おはようございます。
触れないからお越しいただいてありがとうございます。
今日はお招きに預かりまして大変光栄です。
まずですね、英子さんのご出身地を教えていただきたいんですけども。
はい、ビラ取り町、ホロケ市に生まれました。生まれ育ちまして、平成5年に触れない町へ移転しました。帯広市の方へ、二部谷から車で向かい、15分ぐらいのところの、ちょっとした小さい町ですが大変いいとこです。
はい、はい、まあ、大体ここから15、6キロっていうところでしょうかね。
そうですね、
はい、はい、ですね、父、私の父ですね、はい、茅野茂との関わりということでちょっとお聞きしたいんですけども、はい、先ほどちょっと打ち合わせでですね、はい、なんか売借人をしてもらったっていう話、はい、伺ったんですが、はい、その辺の話ちょっと教えていただけますか。
そうですね、昭和48年なんですが、はい、心よくオナコードさんを、していただきまして、そうですね、大変まだ町会議員になる前、それから国会議員になられる前ですね、おなことさんしていただきました。
う
ん、
なるほど。
大変お世話になってました。
はい、はい、まあ、旦那さんは正さんという方ですけれども、はい、その馴れ初めなどちょっと教えていただけますか。
あ、そうですね。札幌の方から川上裕二さんの、はい、お家を建てる左官の工事で、はい、茅野茂先生の弟さんが建築業をされてまして、その関係でそういう流れっていうかいきさつでご縁がありまして結婚 いたしました。
はい、はい、お子さんは何人ぐらいいらっしゃるんですか。
男の子と、女の子2人です。
はい、なるほど。お孫さんは、
はい、おかげさまで、男の子2人、孫2人おります。あ、はい、
なるほど。じゃあもうおばあちゃんということですね。
はい、立派なおばあちゃんです
お孫さん一番大きい方はどのぐらいになりますか。年齢は
函館の方におりますが、1年生ですね。
小学校1年生、
はい、
ああもう大きいですね。
そうですね、はい、うん、で長男 の子供は苫小牧におりまして、はい、そうですね、7ヶ月ですかね。
あ、
は
い、まだ本当ちっちゃいですね。
はい、長男はですね、茅野先生に名付け親になっていただきまして、大変光栄に思ってます。
お名前なんておっしゃるんでしょう
か。はい、川名の正則と言います。
あ、正則さんね。はい、はい、それではちょっと話を進めていきたいんですけども、はい、まあ、このビラ取り町は一番猿川の下流流域では春骨というところがありまして、はい、猿場、ニナ、本町、そして小平、ニブタに、匂いで、それで、猿川本流の方へ行くと、おさち内、はい、でホロケシ、触れないと行くわけですけども、はいはい、そのビラ取り町の良さというのはどの点にあるでしょうか。
ああ、そうですね、うん、私常々思うんですが、ビラ取り町は自然がいっぱいで人柄もよく、そうですね、ビラ取り町では平成19年に、文化的景観に選定されましたよね。
はい、
で北海道では1番目、全国では3番目ということで、はい、選定されたということは、とても素晴らしいことだなと思います。それとビラ取り町から、はい、アイヌ初の国会議員が、はい、出た町で、茅野先生が私たちのアイヌ民族の誇りですね。はい、
ね、
はい、それからビラ取り町は、ちょっと緊張してます、ビラ取り和牛や、それからお米とトマトが美味しい、はい、町ですね。
そうですね、
そこら辺で、
はいはい、まあ、先ほど文化的景観というお話があったんですけども、はい、どの地域かっていうのは英子さんご存知ですか。
そこまで突っ込むんですか、そうですね、私的にはやっぱりメムのずっと ね、そうですよね、は
い、牧草地帯がなんか、ね、そうですね、牧野とかね、はい、そういうとこと、あと河岸段丘っていうんでしょうかね、ぬかびら川とその大地のね、うんうん、地域が綺麗だというようなこと、はい、私もまあ聞いてるだけなんですけども、
はい、ラジオは、初めてなのでとっても緊張してます。
あ、そうですか、
はい、
まあ英子さんっていう言いますと、まず民謡をやってるということですごい有名なんですけども、
はい、
民謡を習い始めて、まあ もしかすると教えてる立場かもしれませんが、どのぐらい期間経つんでしょうか。
そうですね、子供が満1歳で始めまして、はい、子供が今月2月で38歳になりますので、
はい、なるほど、もうじゃあ37年
って、ね、そうなんですね、年数だけは、はい。
まあ、今までその民謡やっててですね、はい、例えば、北海道ですと、はい、ソーラン節とかですね、はい、あと道南口説とか、はい、いろいろ有名な曲あると思うんですけども、はい、一番得意な曲っていうのはどういう、
そうですね、あの民謡っていうのはとっても、奥行きが深くて難しい歌なんですね、歌えば歌うほど難しくて、はい、未だに満足した歌ただの一回も歌ったことないんですよね。でも、全道大会とか全国大会があったら、挑戦して、いつも歌させていただいてます。
なるほど、はい、一番そのお箱というのが得意な曲っていうのありますか。
そうですね、ずっと歌ってきたのはやっぱりエサショウヨケとかトカチウマ歌だとか、ソーラン節はね、
やっぱ難しい。
ソーラン節も北海道の民謡なので、歌いましたね。はい、
なるほど、
はい。
まあエサショウヨケっていうとですね、はい、すごいこう拳の取り方とか、はい、もう何回とか何十年かけてそのやっと入賞するというそういう難しさあると思うんですけど、まあ英子さんが今までやられてその江差し公の一番の難しさまたは魅力っていうのはどういう点でしょうかね。
そうですね、その人その人の人格いろいろ違いますよね、性格も、はい、顔も全然違いますよね、はい、でその人その人にの訴え方って言いますか、うんうんうん、そしていかにその海の波とこうさざ波でこう寄せ替える、そういうなんていうんですかね、表現がやっぱりその人、うん、その人で歌心っていうんですかね、
はい、
私はまだそこに達成してないのでもうずっと頑張って、そうですね、年を重ねても人生を楽しむ民謡の歌心っていう感じでずっと歌っていきたいなと思ってます。
はい、
はい、すいません
。まあ、最後の質問になるんですけども、はい、ちょうど2年前から私と一緒でしたけれども、はいはい、ビラトリ支部、北海道アイヌ協会ビラトリ支部の副支部長を務めていらっしゃいますけれども、はい、やりがいを感じるとき、または大変なときというのはどんなときでしょうか、教えていただけますか。
そうですね、ビラトリの支部で初の女性の副支部長という、ね、大役を仰せつかりまして、
はいはい、
女性ならではの部分でお役に立てるように日々勉強中ですね。
なるほど、
お役にまだ微力ですので、それで木村支部長をはじめ西島鍋沢茅野副支部長のご指導に支えられながら今日も日々頑張っております。今後ともよろしくお願いします。ひたすらただ今充電期間中ですね。はい、
はい、
頑張ります。
はい、
はい、
今日はですね遠いところお越しいただいてありがとうございます、
はい、
本日のお客様は社団法人北海道アイヌ協会ビラトリ支部副支部長の川名の英子さんでした。どうもありがとうございました。
今日は大変ありがとうございました。
はい、次はアイヌ語ワンポイントレッスンのコーナーです。今日は第88回目です。ですね、まあ、今日、担当はですね、大野哲人、クネは、大野哲人です。
クレハナクネ、戦国ゆうこね、戦国ゆうこです。
はい、今日はこの2名でやらせていただきます。で、今日のテーマは、先ほどのワイワイガヤガヤでも、触れましたが、節分ですね。 で、まあ、この節分というのはもともとは、まあ、本州から来た風習だと思いますので、もともとのアイヌ文化、アイヌ民族の風習ではないんですが、まあ、近代以降ですね、まあ、北海道では、まあ、もちろん、アイヌもマジンも含めて節分となれば、まあ、何かやったりします。もちろん、やらない人はやりませんけどね。うん、ということで、もう節分を話題にしたアイヌ語の簡単な会話を、通じて、アイヌ語を勉強したいと思います。では、簡単な会話の形になってますので、ではですね、まず、一文一文、私が読みます。その後に、仙石さんも、続けて読んでください。では、いきます。たんと節分ねな。
たんと節分ねな。
はい。今日は節分ですよ、と。たんとってのは今日ということですね。たんと節分ねな。今日は節分ですよ。そして次に行きます。豆、あえやっきりは、ウェンカムイ、アオケウェ。
豆、あえやっきりは、ウェンカムイ、アオケウェ。
はい。豆、あえやっきり。豆って豆です。大豆とか小豆とかいろんな豆がありますが、まあ、北海道では、多分これはやっぱり外来の作物だと思います。もともとなかったんでしょうね。そうですね。いわゆる、鞘に入った豆は。もちろん、まあ、もう江戸時代か。明治にはね、入ってきたんでしょうけど。なので、普通豆は豆です。ただ、まあ、もともとのね、豆、豆というか、豆のような植物がありますね。アハと言うんですけどね。日本語で土豆とかね、ヤブ豆といって、地中に埋まってる豆があって、春先とか、もう、秋とかにね、掘って食べる。美味しいですよね。
そうですね。
はい。まあ、
ホクホクして
ます。アハ豆とかって、まあ、日本語とくっつけて言ったりもしますけど。アハ豆はまあ、投げないですよね。
そうですね。見たことないですね。
はい。まあ、油断になってしまいましたが、はい。豆、あいやっきり。豆を投げて、ウェンカムイ、アオケウェ。ウェンカムイというのは、まあ、悪い神様。魔ですね。魔を払うと。うん、まあ、節分ってやっぱりその、なんか鬼、ね、鬼に、豆を投げるっていうのは、その魔を払うという、そういう意味がある、まあ、風習なわけですね。で、その魔を、まあ、アイヌ語で何というかとなると、まあ、ウェンカムイというような言い方をします。うん、悪い神様。でウェンカムイアオケウェ。オケウェというのは追い払うということですね。だから豆を投げて魔を払うと、言ってるわけですね。次に行きます。ホッネパクネクス、豆、ホッネケクスね。
ホッネパクネクス、豆、ホッネケクスね。はい、
ホッネパクネクス、ホッネパってのは20歳、20歳ですね。クネクス、私はそうなのでと。だから私は20歳なので、豆ホットネ、豆を20個、ケクスね、食べますと。うん、という、まあ、言い方になっています。よくね、その年の数だけ豆を食べるって言うんですよね。
そうですね。
はい。まあ、私38歳ですか、38歳とかね、どうするかなと思ったんですが、まあ、わかりやすく、20歳ということにしました。
はい、そういうことで、私も。
はい。はい、という形で、まあ、簡単な会話になっています。それでは、これをですね、私と仙石さんで、まあ、まあ、会話みたいな形で やってみます。
はい。
で、私が最初言いますので、仙石さんがそれに答えると。
はい。
という形で練習してみましょう。
はい。
はい。では行きます。感情を込めて。はい。たんと節分ねな、豆、あえやっきりは、ウェンカムイ、アオケウェ。
ホッネパクネクス、豆ホッネプケークスね。
はい。このタントは今日ですね。はい、そう、ホッネパってこのホッっていうのがちょっとね、発音難しい
です。難しいですね。
ホッネ。ホの次にちっちゃいつがつくんですね。カタカナで書けますと。はい、ホッネ。ちょっとホッネ難しそうなので練習してみましょう。はい。ホッネ。
ホッネ。
はい。ホッネ。
ホッネ。
それにプがつくと、ホッネ。
ホッネ。
はい、
ふ、ね、って言わないんですもんね。難しいです、ね。
息をこう飲み込むような発音ですね。ホッネ。
ホッネ。
20個ということですね。
はい。
はい、まあ、アイヌ語の数はですね、1から10もあれば、古典20とか、まあ、100とかいろんな数え方ありますけど、まあ、とりあえず今日はね、わかりやすく。
はい、20はもう20っていうこの言い方なんですか？何か組み合わせてこの言い方になったっ
ていう。ですね、アイヌ語の数え方はですね、20進法が入ってるんですね。 ほっていう言葉一つで20という意味があってですね。だから60となると 3×20、レホとかっていうんですね。
ああ、なるほど。
3つの20。へえ。という、まあ、あの、フランス語なんかでもそういう数え方あるんですけどね。あの、そういう、まあ、数え方です。だからちょっといろんな数え方あるんですけどね。まあ、今日はちょっとあの、簡単にホッ、はい、ホットネパーを使いました。はい。ということで今日はですね、節分にちなんだ簡単なアイヌ語を勉強しました。これで今日のアイヌ語ワンポイントレッスンを終わります。
スイヌはうんこれやん。
また聞いてください。はい、次はですね、ゆから、英雄叙事詩を聞いていただきます。今日はですね、飼い主茂のアイヌ神話修正に収録されています。カッコプノカオマコソンデ、カッコウドリの絵のあるコソデという、物語のごく一部ですが、最初の部分を聞いていただきます。これはですね、1964年、昭和39年に、この二部谷の、二谷一太郎さんという、有名な、伝承者、絵家師、長老ですね、が、語った、湯から英雄叙事詩です。各国のか、おまこそんで、各国踊りの絵のあるこそで。では、湯からをお聞きください。
イレソワオサボホイレスパホキマホハワナホンテキヒンイネユイカムイロホオロンベケイエソホオネエデヘウコネヘヘネヘウトカホベネヘトオトホオンデモンホゲオトホンデモンホオトキヘタラハブコヨヨハモケヘアキロホロケヘアノモホモモホオカヤハンテキヘオチネアンチカタホネコンネヘコソホオネナンコロホアイラミヘサデヘイデソホトンボホウトンボホウソロホアコシニカトウネロホカワホイアマハネンボコウワンパハカムイヒイアンバハウカムイヒエラハナクホウオッケヘカネヘ なこそってあさんほんあんばかむいけいえないえていえくろほんないばかねえうえんこほおさまほおころぼほかいきへあねえとほおらねへうたにへよんぶほうてにへよんぶほ
もころぼほはい、かっこのかおまこそんて格好踊りの絵のある小袖の、最初の冒頭の部分や、約、3分半ほどを聞いていただきました。この物語録音はですね全部で1時間近くありますが、まあ、本当に時間の関係でごく一部だけということになりますが、この二谷日太郎さんというのは本当にこのアイヌ語、この湯から英雄女子史など本当に長けた素晴らしい伝承者として知られている方です。まあ、局長の茅野史郎さんから言いますと、祖父のお兄さん王子なる方ですね。本当に有名な方で、茅野茂さんもこの、二谷日太郎さんに多く教わったということで、茅野さんの本にもよく、出てくる名前です。でこのお話ですが本当に長いもので、本当にこの湯から英雄女子史というのはアイヌ民族の、伝承文学の中では最もまあ有名なものと言っているわけですが、まあ、このポイアンペという、まあ、少年が主人公でして、家で、まあ、姉と共に暮らしていたんですが、そこへ、まあ、なかなか眠れなくて、で、その遠くで戦いの音が聞こえてくると、みたいなところで、もう、今、流した部分でそこで終わりなんですが、この後ですね、その鳥がやってきて、その戦っているので、助けに来てほしいということで、呼びに来るわけですね。その、おきくるみという神様が悪い者たちと戦っていると。で、それを、まあ、助けに行くと。で、その後、まあ、女性との、まあ、結婚と、まあ、その、女性をめぐっての戦いなどと、こう、話がどんどん展開していくわけですが、まあ、今日はこの、冒頭の部分のみということになりますが、ご興味を、お持ちになった方は、ぜひですね、このどこか図書館かどこかで、この続きを聞いていただけたらと思います。ということで今日は二谷一太郎さんの、各国のかおまこそんて格好踊りの絵のあるこそでという、英雄女子史ゆからを聞いていただきました。
ピリカカンピソシ良い本の紹介のコーナーです。今日で第7回目となります。私は2回目の登板です。今日紹介します本はアイヌ我が人生、貝沢忠さんという方が書かれた本でして、1993年7月28日に岩波書店より発行された本です。本文が317ページ、解説13ページ、後書き3ページと、まあ、結構厚い本です。まあ、実はこの本についてはですね、私は二豚にアイヌ語教室という広報誌に、1993年7月31日発行の広報誌第25号で、書評を書いています。まあ、そこを紹介させていただいて、その後私の感想といいますか付け加えるという形で、紹介したいと思います。この本は雑誌や機関誌に発表されたものと未発表の原稿および7人の人たちによる追悼文で構成されています。この本はアイヌが書いたアイヌの歴史書といえる良い本である。また貝沢忠個人の歴史だけではなく、二豚村の歴史が手に取るようにわかる本であり、
貴重な資料と言えます。さらに随所の論述は資料、歴史的資料に裏打ちされた学術論文であり、歴史的資料の取り扱いも素晴らしいものです。54ページにはですね、まあ、これは引用ですけれども、私はアイヌを無知だと決めつけ、優越感を持った封建的な先生や移住者の日本人がアイヌを不幸にしたと、不幸にした環境だと断言しますと述べています。また64ページでは、それは貧困と差別の根源が支配体制の必要悪によって生まれた人間本能の弱点である特権意識と自己満足を利用したものであることを知ったというふうにも書かれております。まあ、こういう論述からですね、アイヌ差別の構造を明快に説いているとともに、著者の鋭い分析力と洞察力を伺うことができます。中国への旅への部分は小説を読んでいるようで、いつしか本の中の登場人物になったような錯覚を覚えました。自然破壊に関しては現代社会の問題を鋭く指摘し、警鐘を鳴らしています。この本は失礼しました、著者の貝沢忠さんは賢者と言えます。インド私の言葉はアイヌの宝となると思います。まあ、ぜひ読んでほしい本だと私は考えています。まあ、これはですね、ちょっと冒頭の部分を読み返して先ほどちょっと感じたんですけれども、アイヌがですね、自分たちの言葉を捨て、アイヌをやめて日本人化することが一番正しいんだというふうに貝沢忠さんは自分の父親またはおじいちゃんおばあちゃんに言われて、日本人になろうとしたが、結局はそれはできないと。そういうふうにするということは誇りを捨て去ることになるというようなことも書かれてまして、やはりアイヌとして生きるためには自分たちの歴史をきちっと理解し、自分たちの置かれている状況を考えて、前向きにやらなきゃいけないというようなことを書かれてました。これはまさにその通りだと思います。アイヌを取り巻く様々な問題についてですね、このように鋭い指摘がなされている本というのは、実は私はこのアイヌ我が人生が初めてで、まあ、最後だと思っています。まあ、ぜひですね、リスナーの皆さんにはですね、アイヌ我が人生、貝沢忠著、1993年7月28日、岩波書店から出ている本をお勧めいたします。これでピリカカンピソシを終わります。第130回目の最後のコーナーとなります。本日の放送を、まあ、やってみてですね、私が先ほど紹介いたしましたアイヌ我が人生と全くじゃない、とても関連のある息子さんの貝沢浩一さんがですね、室蘭工業大学の客員教授をされてまして、まあ、本を出したということで、千石さん先ほどニュース読んだんですけど、なんか感じるものありましたか？
なんかね、ニュースで紹介したらたまたまそのお父さんの方が今日紹介されるということで、私もちょうど読み終わって図書館に返すところだった
んで、そうですよね、先ほど宇宙先生にね、私は初版本でしたけどね、千石先生が書いてきたのはあれは何ちゅうかな、
さらに
再版みたいな、なんか
ね、表紙がちょっと違いましたけどね、
まあ、あと、小野さん。
はい。
今日節分の話と、あと、アイヌのワンポイントレッスンでも節分の話ありましたけども。
はい。
その、どうでしたか、今日の放送は。2回ほど録音で出演してましたけど、はい、生放送は。
久しぶりでした
ね。久しぶりでしたね。
はい、そうですね。久しぶりだとちょっとやっぱり、緊張がいつもよりあるかもしれないような気もしますね、やっぱり。
まあでもなんかすごいやっぱり上手ですね。生上げやっていくと。まあこのラジオ、先ほどインタビューコーナーで出演いただいた川名の英子さんもおっしゃってましたけど、いや、今回130回目なんですねって。そうですね。月1回って言ってももう10年以上なんですねっていうような話と、あと、やっぱり継続してやってるのはすごいですねというような話ありましたけども、大野さん、このラジオに関わってもう何年ぐらいになりますか？
もう6年ぐらいになりますか。
6年ぐらい。なるほど。アラさんはもう何年になりましたっけ？
僕も3年ぐらいじゃないですかね。3年目入ってるか4年目入ってるかぐらいだと思いますけども、はい。
なるほど。じゃあ戦国さんはもう1年は超えてるよね。
1年ぐらいですかね、うん、1回。
去年、一昨年ですもんね。一昨年の11月ぐらいでしたかね。
う
ん、
そうですね。
一番初めインタビューコーナーにね、出演いただいて、その後、こう無理やり引きずり込んで。
一回出演するとこういうことになる
みたいな。私も同じこと。ミラと言って。
まあ、実は今日は休んでますけど、京屋さんね。
はい。
京屋さんは空いてる時手伝ってくれるって言ってましたから、多分、来月あたりはね、出てくれるんじゃないかな
と。ね、暖かくなるとまた観光業でお忙しくなるから、うん、寒いうち。
あ、そうそうそう。なんだっけ、
ノーザン
クロスだっけ？ノーザンクロスのね、仕事そういうのありましたよね。うん、まあ今日ちょっと外見ますと雪がちらちらと
降って、いつの間にか降って
ますね。はい、それでは FM ピカ牛からのお知らせを千石さんからお願いします。
はい、FM ピパ牛からのお知らせです。FM 二部谷放送愛称 FM ピパウシでは 76.1MHz でお送りしています。神戸市長田区の FMYY では 77.8MHz で同時放送しています。さらに帯広市の FM ウィングでは 76.1MHz で録音により第3日曜日の午前8時から9時までの1時間この放送が流されます。同じく録音により恵庭市の FM E 庭では毎週土曜日に放送されます。さらに FMYY が配信しているインターネットラジオではこの放送をリアルタイムで聞くことができます。また FM ピパウシでご検索いただきますとダウンロード方式によりインターネットで聞くことができますので、ぜひお試しください。さて FM ピパウシでは皆様からのご意見ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなどお便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は、郵便番号 055-0101、北海道猿郡ビラ鳥町二部谷子ども図書館宛て、FM ピパウシまでお寄せください。
はい、FM ピパウシ第130回目の放送もお別れとなります。次回は3月11日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
やいらいけれ
yeah.